この世の心に向かって神様を信じてほしい。そのために日曜ごとに説教の言葉を語ります。しかもそれは私たち教会の願いである以上に主なる神様ご自身の願いであります。主なる神が世の人々に私を信じてほしいと願いまして教会を建て教会に説教の務めを与えられました。だから私たちは教会は今日この場で語られる説教の言葉を通して神ご自身が私に出会ってほしい、あなたと会いたいんだと、そう語りかけていてくださると信じて神の言葉の説教という、途方もない言葉を語ろうとしております。この神様の約束がなければ牧師の説教というものは本当に神をも恐れぬ行為だと言わなければなりません。人間の語る言葉を神の言葉として聞いてほしいと願いながら語る言葉だからです。自分の語る言葉を神の言葉として聞かせようなんて考えてみればこんな傲慢な話はないのです。これは教会の説教を通して私はあなた方に出会おうという神様の約束がなければおごり高ぶった人間の最悪の行為の一つと言わざるを得ないようなものです。しかしそういう不可能で傲慢なであることをなお人間がすることが許されるのは神様の約束と許可があるときだけです。説教という道を通して私はあなた方と出会うんだと神様が約束してくださり私の言葉を語れと教会に託してくださるとき初めて説教というのは主なる神様と私たち人間の出会いのテーブルとなりうるのであります。使徒パウロが言うように人間の言葉という土の器を神がご自分の道具として用いられるならば私たちは貧しい人間の言葉を通して生ける神様と出会うことができることを期待することができるのです。そして主なる神は福音の言葉を通して私たちと出会われると確かに約束してくださいました。人間の言葉を神があえて選ばれ用いてくださることによって聖書は神の言葉として響き出すことが許され教会の説教を通して神は人間に信仰を与えることをこれをあえて選んでくださるのであります。今お話ししましたことは教会の聖書についての考えまた週ごとの説教についての基本的な信仰であります。私たち教会が聖書を神の言葉と信じるということ、説教を神の言葉と呼ぶ理由を今大雑把に語ればこういうことになります。なぜ人間の生活の真実の生活すらまともに映し出すこともない、できないような不器用な人間の言葉、私たちの気持ちを裏切ってしまうような私たちの不器用な言葉、百聞は一見にしかずと言われてしまうような限界のある人間の言葉で書かれた聖書がまた日曜ごとに語られる人間の言葉が神の言葉と呼ばれるのか、その単純で根本的なただ一つの理由を改めて胸いっぱいに受け止めていただきたいのであります。その理由は神がこの土の器をあえて選び用いられるという神様の一方的で自由な選びによるものであります。それ以外、それ以上の理由はどこにもないのでありますけれども、それだけに神と人との出会い福音の宣教っていうのは言葉の持つ限界にいつも付きまとわれていると言っても良いと思います。福音の伝道には いつでもある種の不器用さが付きまとうものであると思います。使徒パウロはそれを宣教の愚かさと呼びました。人間の言葉によって神を知らせようというのは、これは全く愚かなやり方であると言ったのであります。そこでパウロが考えていたのは、人間の言葉は神の真実を映し出すにはふさわしくない土の器であるという自覚であったと思います。しかし考えてみれば、私たちのどのような手段を用いて、どのような方法を用いてすればより正確に神のことを表すことができるというのでしょうか。これは言葉に限ったことではないのであります。私たちが神様とお会いするために、言葉よりももっとふさわしいものがあると思うかどうか。例えばある人は、音楽は言葉にできないものを表現する上で言葉以上により良いものだと考えることがあるでしょう。教会の説教を聞くよりもバッハの音楽の演奏会に行った方が、はるかに生ける神様と出会った気がするということがあるかもしれません。あるいは自然こそが天地の造り主なる神様の姿をありありと語り出してくれると考えることができるかもしれない。そこで説教を聞くよりも、この日曜日の朝の時間、海に行って大海原をじっと眺めてみたり、山登りに行った方が生き生きとした神様と交わりの中に置かれている気分になれるということがあるかもしれません。もちろん主なる神というお方は何を用いてもご自分の御心を明らかにすることがおできになる方です。それは主イエスが十字架にかかるためにエルサレムに入城された時、弟子たちが主の名によって来られる方、王に祝福があるようにと叫ぶのを、これはまずいことだと叱ったファリサイ派の人々に主が言われた言葉、もしこの人たちが黙れば石が叫び出すとおっしゃった通りです。つまり石もまた、もし神がお望みになるならば神の栄光を表すことができる。大空も大海も神の栄光を表すことができる。けれどもそれらもまた突き詰めて言えば土の器であります。日本の神話などとは違い、聖書はどんなに素晴らしい音楽も、どんなに美しい自然も、それそのものが天地の作り主である神様が今ここにおられることを作り出すことはできない。それは私たち人間の操作できるものではないとはっきり語るのであります。例えばソロモンの神殿の祈りを思い起こしていただければよいのです。当時の世界中のありとあらゆる贅沢な材料をもとに壮麗な神殿をソロモンが作り上げ、これこそいつの世にも神がとどまってくださる神殿ができたと、その心に誇りに思いながら、しかし主なる神様にその神殿を捧げる奉献の祈りをするとき、ソロモンはその祈りの最初の方でこう祈らなければ、祈らないわけにはいかなくなりました。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお治めすることはできません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。そして彼はこういうことができただけでした。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。どうかあなたのお住まいである天にいまして、耳を傾け聞き届けて罪を許してください。つまり私たち人間は自分の思うままに、思う時に好きな方法を持って生ける神にお会いすることはできない。どんなに力を尽くしてもそれは無理だと聖書はそのことに注意を促すのであります。私たちができるのはせいぜい、神様どうか私たちに会いに来てください、私にあなたを知らせてくださいと祈ることができるだけであり、 その手段、そのタイミングは全く神様の自由であります。素晴らしい音楽を通して神様に出会おうとしても、聖書の神様とは出会えません。自然の素晴らしさを通して主なる神様に出会おうとしても、それは無理なことです。主なる神様は聖書を通して、説教を通して、すなわち宣教という愚かな手段を通して私たち人間と出会うことを選ばれた。そうであるならば、それに服従するほかないのであります。だから、いくら説教がひどくとも、教会の言葉が通じないと思っても、それを諦めてしまって、教会で文化教室を開いたり、外に出て行って社会奉仕をすることによって神を表すんだと、そういうことをしても信仰者は生まれないんです。もちろん御言葉によってそういう気概が与えられて、いくらでも出ていくっていうことは、これはどんなことでもやってみればいいことですけれども、それでも教会が自分の宣教の務めを果たすためには、不器用であっても御言葉の務めを捨ててしまうわけにはどうしても参りません。それがどんなにみすぼらしい土の器に見える時も、聖書を語り合うが説教を聞く機会というものがどうしても必要なのです。信仰は聞くことから始まるからであります。大きな神を小さな言葉が指し示している、それが人間の言葉で書かれ語られる聖書であり、説教の課題であります。なんとなく今日の聖書箇所と関係ないことを長々と話しているように聞こえるかもしれませんが、今日の聖書の言葉を理解する上で、これは必要なことと信じて語りました。なぜこのような小さなものが偉大な神を表すことができるだろうか、もっと別のより良い手段があり得るのでなくはないか。実はこの問いは、すべてイエス・キリスト、このお方にこそ当てはまることであります。なぜ故郷の人々は主イエス・キリストにつまずいたのか。この方があまりにもみすぼらしかったから受け入れることができなかったのであります。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。このイエス・キリストの短さがつまずきの原因となったのであります。で、これのことは考えてみれば、聖書という書物を理解する上で、そのつまずきの急所をわきまえておくため、おくために肝心要のポイントの一つだと私は思います。普通の感覚であれば、神仏に出会ったりするためには、なんていうか特別な感性が必要だと考えることがあるでしょう。恐れ山にはイタコ、沖縄にはユタという人たちがいますが、こういう神仏の世界に通じている人というのは、まあ、もしもそれが仮に本当であるとすれば、凡人にはない特別な感性を生まれつき持っているから神仏に出会うことができるんだ、通じることができるんだと思うでしょう。けれども多くの人はそういう特別なものが見えたり聞いたりすることはできませんから、神にお会いしたいと思ってもなかなかお会いすることができない、あるいは神はすぐそばにいるとしても気づかないというのは、自分の感受性が凡人レベルだからだと考えることができるでしょう。で、このことをですね、もうちょっと学問的に冷静に突き詰めた 人はカントという哲学者でして、カントは人間にはそもそも神がいるかどうかは判断できないと論理的に申しました。どういうことかというと、まあ、例えば犬は色が見分けられないと、私が子供の頃に聞いたことなので、今でもそういうふうに言われているのかどうかは知りませんけども、犬は色が見分けられないという、世界が白黒に見えている。それはなぜか、そもそも犬には色を見分ける能力が存在しないからだ。だから赤、青、黄って並べても犬にはそれが 色があるってことは全然理解されない。同じように神様というお方が人間の理解を超えたお方であるというならば、神様がいるかいないか、それは人間に見極める力はないと言わなければならない。そういうふうにカントは考えました。で、これが普通の考え方だと思うんですね。神にお会いしたいと思ってもなかなかお会いできない、あるいはすぐそばにいるとしても気づかないというのは、宗教的感受性が低いのか、あるいは教会の人たちのように夢見心地になれないのか、まあ表現はどうであれ、自分にはまだ何か欠けているところがあるだろうと。先に洗礼を受けて神様を信じているという人を見ながら、私の目も開けて今はまだ見えない神様が見えるようになったらいいのにと、まあ、そういう願いを持ちながらこの場にいらっしゃる方もいると思うんですけれども、今日の聖書箇所を素直に読むならば、故郷の人々が主イエスを受け入れることができなかったのは、その心が鈍くてこの主の語る言葉や行う奇跡に対して鈍感であったから受け入れることができなかったというのではないのです。その点私たちは思い違いをすることはできません。54節を見落とすわけにはいかないのです。街道で教えておられると、人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。人々は驚いたんです。驚いたというこの言葉は特別印象深い言葉であります。これは本当にびっくりするという時に使われる言葉です。あっけに取られるほどに人々は驚いたんです。主イエスのお言葉がただの通り一遍の教えではなくて力ある言葉だって心に響いたんです。そのような心にビンビン響いてくる力ある言葉だと受け取ったんです。まあ、そのような意味で牧師の説教を聞いてもいまいちピンと響かないから洗礼を受けられないというようなことではないのであります。主イエスの話はよく分かった。あっけに取られて度肝を抜かれるほどに心のミットにバシッと響いた。まあ、自分で言って悲しくなりそうですけれども、それほどの説教経験を私たち信仰者も毎回しているかと問わなければならないほどの反応を主イエスの言葉を聞いた故郷の人々は示したのであります。心が鈍くて感受性がないから主イエスを受け入れないのだとは、この人たちはだから主イエスを受け入れないのだとは言えないのであります。もしも感性の問題であるならば、それを主イエスの言葉を驚いて受け止めるということが信仰にとって最も大切なことであるならば、それが筋道であるならば、人々は驚いていった、この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろうという言葉の後には、そして彼らは信じたと続く方がよっぽど自然なのであります。ところがそうはならなかったのです。その代わりに57節、このように人々はイエスにつまずいたということになったのです。このつまずきって一体何なのでしょうか。何がイエス・キリストをこの私の誠の主人として受け入れることを決定的に妨げてしまっているのでしょうか。それは実はイエス・キリストと私たちが遠いってことじゃないんですよ。神は遥か遠いっていうんじゃないんですよ。神が天に高くいて遠いのか、私たちがあまりにも低いところにいるのか、何しろ遠いっていうことが原因じゃない。そうじゃなくて、今日の聖書の言葉によれば、反対に近すぎることによるんです。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。なぜふるさとの人々はシュエスにつまずくのでしょうか。 近すぎるからです。近すぎて短すぎて主イエスの前に膝をかがめて拝む気持ちになれないんです。神の子が私たちと同じ人間となってこの地上に来てくださった。私のよく知った人間、私と一緒に育った人間、その神の子の近さが拝むことを難しくしてしまっているのです。ふるさとの人の中には主イエスのおむつを替えたという人がいるかもしれない。そういうよく知った坊やを拝むなんてことは、これは難しいのであります。しかしこれはただナザレの人々は気の毒だったなということではなくて、つまりナザレの人々だけの特殊ケースではなくて、これは我々にも無関係ではないことなのであります。ある説教者はマタイが用いたこのふるさとという言葉遣いを厳密に考えます。実はここには故郷と書いてあるだけで、どこにもナザレという町の名前が登場していないということに注意を促します。シュエスが幼い頃から大人になるまで育ったナザレとは直接書いていない。このことはなんてことはないもののよことのように感じられますが、とてもこれは大切なことではないかと指摘するんです。なぜマタイはナザレとは書かず故郷と記したのか。それは預言者が敬われないのはその故郷、家族の間だけであるという言葉を自分に向けられた言葉として聞かなければならないのは、ナザレの人だけではなく私たち全ての人間だからだというのです。本当のことを言えばシュエスの故郷っていうのはナザレなんかじゃないんです。天であります。私たちが想像もできない天の父の身元、それがそのお方のふるさとであります。けれどもその父の一人子はその天を捨てて私たちの生きるこの地上をご自分の故郷のようにして受け入れてくださったのであります。神の一人子はこの地上を選ばれました。限界のないお方が限界のある時代、肉体、場所をお選びになったのです。しかも教会がこのお方のことを誠の神であり、また誠の人であると告白するとき、このお方が私たちと同じ切れば血の出る肉体をご自分のものとされたということは、まるで魂の入れ物のようにしてひととき体をおとりになったというのでは全然ないのであります。一人子なる神が塵のようなものに過ぎない私たち人間の人間性そのものに属する体を永遠にご自分のものとして受け入れたと告白するのであります。思い起こしていただきたいのは、ご復活のキリストは体をお持ちになっていたということであります。魂だけ滅びる地上の肉体から抜け出てお蘇りになったというのではありません。十字架の傷跡をお持ちになっていた。焼いた魚をむしゃむしゃ食べることのできるまさに体を持って復活された。それはご復活のキリストがなお私たちの兄弟であり続けたということ、誠の人間であり続けたことの証拠であります。このことは教会の信仰をより一層信じがたいものにしている事柄であるかもしれません。復活したキリストが焼いた魚をむしゃむしゃ食べるという福音書の記述っていうのは、これなかった方が良かったんじゃないか。キリストは光り輝く霊となって体の限界から自由なものとなって復活したという方がずっともっともらしくて信じやすいことであるかもしれない。キリストの復活は霊の復活として弟子たち一人一人の心の中に起こったことだといった方が、これはずっと分かりやすいものであったに違いない。人間の言葉によって宣教するということが人々のつまずきであるように、キリストが体を持ってよみがえられたことはこのようにつまずきであるように、 しかし何よりもこれはいつでも主なる神のなさり方につきまとう不器用さ、不自由さ、つまずきなのではないかと思います。権威ある神の言葉を語る者が私と何一つ変わるところのない人間であるということ、その方の母親も兄弟も姉妹も、その幼い頃からの日々を知っているということは、この方こそ誠の神の一人子、救い主であると、そのことを私たち人間が信じるためにはつまずき以外ではないのであります。そしてそのつまずきは、シュエスの少年時代をよく知るナザレの村の人々固有のつまずきではなく、人となった神の一人子の姿を聞かされる私たち全ての人間にとってつまずき以外の何者でもない神の近さであります。けれどもこの神の子が私たちの生きるこの世界をご自分の故郷としてしまうようなキリストのあまりの近さゆえのつまずきというものは、実はそのまま恵みの大きさであります。このイエス・キリストというお方にあっては、どこで神にお会いできるだろうか、どこで生ける神がと出会うことができるだろうかという私たちの心配とか疑問というのは、もう完全に吹き飛んでしまうのであります。私たちがどこで、いつと問うている間に、そんなことを一生懸命考えている間に、この方の方では、私たちが見て触れることのできる人間としてこの世界に来られ、私たちが神と人間をつなぐ橋は一体どこにあるかと探している間に十字架を打ち立てられ、神とこの世を和解させ、すなわち天と地を一つのものとしてつないでしまったのであります。だからこの方が教会を選び、教会を立て、教会に託される言葉というのは、神の存在を信じなさいなんていうことじゃないんですよ。そういうことはとっくに通過してしまっていること、片付いてしまっていることなんです。あまりにも近すぎて、かえって私たち人間にはこんなみすぼらしいものが神を表すもんかと、そのキリストにおける神というのは理解できないことに近すぎて、そのお方の前に信仰するということを足踏みしてしまうことがあるかもしれませんけれども、このような近さにおいて神が私たちに語りかけておられるのは、私の存在を信じろなんていうことではなくて、その言葉はいつでも、私があなたと共にいる神であることを信じてほしいという言葉以外ではないのです。神がいるかいないかまず判断していると思うならば、この神と関わろうかどうか二段構えじゃないんです。神は宣教の言葉を通して、神はありやなしやと私たちが冷静に観察できる言葉ではなくて、私はあなたのために来たんだ、私はあなたの主、あなたの神だと、私たちを巻き込んでしまう、私たちの懐に飛び込んでくる言葉を語られるんです。けれどもそこでこそ遠すぎて見えないということじゃなくて、近すぎて見えないということが起こります。飛び込んできてのっぴきならない決断を迫られれば、私たちは思わず反射的に跳ね抜けてしまう。そういうところにこそ不信仰が起こります。つまずきが起こります。もう少し距離を置いて安全なところからよく観察した上で神を受け入れるか否かの判断をしたいっていうのが私たち人間の本音です。そういう主なる神様に対しても自分の決断を優先させたいというのは、まあ、これこそ聖書の語る人間の罪でありますけれども、我々は実にそういうものであると思います。 けれどもなお我々の罪のゆえにつまずきの原因となってしまうほどの神の近さ、近すぎて見えないということは、それでもなお最初から最後までどこまで行っても神の恵み以外ではないと思うんです。巫女がみすぼらしいお姿をされているのは、トルストイによる民話靴屋のマルチンの物語のように、人間の本音を確かめるためのものじゃないんですよ。こんなみすぼらしいものの中にも、あなたは神を見出すことができるか、あなたは正直に振る舞うことができるか、そのために巫女はみすぼらしい姿をされているのではないのです。聖書によれば巫女イエス・キリストがみすぼらしい姿をしているのは、私たちの兄弟となるためであったと記されています。今日の聖書箇所は、主イエスは故郷ではその故郷の人々の不信仰のゆえに、そこではあまり奇跡をなさらなかったとありますけれど、それは見るべきものを見ることができない人間への裁きの言葉であると思います。主イエスキリストが神から使わされた私たちと共におられる子なる神であることが分からなければ、人間は奇跡を目にすることはできない、その通りであります。けれどもその不信仰によっても、その閉ざされた目によっても変えることのできない事実というものがあります。それはキリストにおける神の近さです。人間がそのあまりの近さのゆえに主イエスを認めることができないとしても、その目を曇らせてしまうほどの近さ、神の近さは少しも変わることはないのであります。それはそのお方の恵みに目が開かれたものだけでなく、なお閉ざされ続けているものに対しても少しも変わることのない恵みの知らせであります。椎名林蔵という、だいぶ前に亡くなった作家は、この方は中年になってからキリスト者になった作家ですけれども、自分の入信の経験としてこういうことを言っています。私は聖書を読みながら懸命に信仰の門を叩いた。だがその門の扉の硬さは私に屈辱を感じさせるほどだった。そして事実、私は何度も勝手にしろとその門から立ち去った。だがある日、ふと気がつくと、驚いたことには門なんか最初からなかったということを見たのである。その時の私のびっくりしたとんきょうの顔をご想像願いたい。私は門なんかないのに、情けなくも一生懸命に叩いていたわけなのであった。実際は門なんてないのに、自分で幻の門をこしらえて、つまり門があるつもりでその門を懸命に叩いていたのである。私たちは信仰と自分たちを隔てている、神と私たちを隔てている門があると思っている。その門をどうしても越えることができないと、そういうふうに思うことがある。けれども椎名林蔵がそのことに気づいたように、門なんてないんです。私たちをキリストから隔てている門なんてないんです。どこから入ろうか、どうしたら入れるかと私たちが問うている間に、キリストが私たちのもとにやってこられ、この私たちをご自分のふるさととしてしまうからであります。そのあまりの近さに私たちはキリストに気づけない時があるかもしれない。けれどもその気づけないほどの近さは、まさに神の恵みの近さであります。キリストはふるさとから十字架へと向かわれていきます。それは私たちの無理解が舗装していく十字架への道であります。しかしその十字架によってキリストは決定的に父なる神のご支配をこのように打ち立てられるのであります。我が神、我が神、なぜお見捨てになったのですかと嘆くことは、あまりにも私たちに近くて 近すぎてつまずきを与えるお方であります。けれども我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと、この受難節の時にどうしても忘れることのできないこのあまりに人間的なキリストの嘆きは、私たちと誠に一つとなってくださった、誠に私たちの兄弟となってくださった神の子ならではの言葉であります。インマヌエル、神は我らと共にいます。この私たちと共にいます。この神の近さの事実は、十字架と復活のキリストにおいてこそ、罪人であるすべての人間の変わることのない確かな事実となったのであります。祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、どうしたらあなたにお会いすることができるでしょうか。どうしたらあなたのリアリティに目が開かれることができるでしょうかと、そのことばかり祈り続ける私たちでありますけれども、あなたは私たちのこの問いの問う前に、すでに御子イエス・キリストを私たちのためにお送りくださり、誠の人として私たち自らの苦しみを担う者として、私たち自身よりも私たちのに近い方として、すでに2000年前にお送りになりました。なおそのことに目が閉ざされてしまう愚かな私たちでありますけれども、けれどもその私たちの愚かさよりもあなたの恵みは偉大であります。そのことを今私たちは告白することが許されています。あなたが共におられることに私たちの目が閉ざされるときも、そのことを実感できないときも、なお私たちのために、我が神我が神、なぜ私を見捨てになったのですかと祈ってくださったお方があり、私たちがたとえ黄泉に下ろうとも地獄の底に行こうとも、私たちと共にいてくださるあなたであることを信じることが許されています。どうぞその信仰を私たちに与えてください。私たちの目を開き、今あなたが送られた御子が、その霊において私たちと共に今この場にご臨在されることを私たちに悟らせてください。そしてなおその私たちを使わして、神の助けが見えないと絶望している者たち、一人ぼっちだと嘆いている者たちに、このお方をご紹介することができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。
アーメン。